さんおはようございます。今日も御言葉を通して神様の御声を聞いていきたいと思います。今日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙5章の1節から15節です。パウロはガラテヤの諸教会に宛てて手紙を書いています。危機感を持って書いています。それはこれまで皆さんも見てこられたように1章から4節ありましたが、偽教師が入り込んで信徒の人たちが他の福音によって惑わされていたからです。信仰によって、そして恵みによって救われたのに、また御霊によって自由にされたのに、あれをしないとこれをしないと救われないと律法による救いを主張する人たちがいたからです。1章から4節ではどのようにして自分たちは自由になったのか、それをパウロが語り、この5章においては、具体的にではどうやって生きていけばよいのか結論を述べています。ここから私たちは自由に生きるとは、これについてご一緒に考えていきたいと思います。ポイントは2つです。1つ目は聖霊によって生きる、そしてもう1つは愛によって生きる。この二つの点について見ていきたいと思います。
ガラテヤ人への手紙、5章1節から15節。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。よく聞いてください。このパウロがあなた方に言います。もしあなた方が割礼を受けるなら、キリストはあなた方にとって何の益もないのです。律法によって義と認められようとしているあなた方は、キリストから離れ、恵みから落ちてしまったのです。私たちは信仰により、御霊によって義をいただく望みを熱心に抱いているのです。キリストイエスにあっては、割礼を受ける、受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのです。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただ、その自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使えなさい。律法の全体は、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語をもって全うされるのです。もし互いに噛み合ったり食い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。
一つ目のポイントです。聖霊によって生きる。一節、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。アメン。偽教師たちは律法によって、割礼によって義とされるということを、主張していました。しかしパウロは、もしそうであったらキリストがされたことは何であったのか、何の益にもならないじゃないかと、言います。再び律法に縛られてはなりません。あなたはもう肉によって生まれ、肉によって生きる人から解放され、神の霊によって、御霊によって生きる人とされたんではないか、とパウロは言います。ヨハネの3章6節にはこう書いてあります。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。皆さん、騙されてはいけません。私たちは御霊の人となったんです。ですから、この世の何者にも縛られて歩んではいけないんです。ただ、御霊によって生きるものに変えられたことを覚えたいと思います。二つ目、愛によって生きるです。では具体的に御霊によって生きるというのはどういうことなんでしょうか。13節、兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただ、その自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使いなさい。 アーメン。自由というと何をしてもいいんだと思ってしまいがちですけれども、誠の自由というのは主の御心を行うためであれば、私のこの主張するもの、自分の欲、肉の部分を投げ捨てることができます。私は肉の欲に対してストップということができます。私は主の御心を選び取ることができる、そういったものに縛られることはない。これが誠の自由です。主の喜ぶことを選べる、これが何にも縛られていない自由の状態です。イエス様は神様であられるのに、人間の姿となってこの地にやってきてくださいました。そしてあの辛い、肉体的には本当に辛い、十字架にかかってくださいました。それは肉によって生きるのではなく、神様の御心を選び取って、そして神様の御心を成し遂げるという姿を私たちに見せてくださいました。パウロは15節で、もし互いに噛み合ったり悔い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます、気をつけなさいと言っています。騙されてはいけません。私たちはこの肉にある限り、いろいろと肉の制約、また肉の誘惑に遭いますけれども、でもそれによって生きるのではなくって、イエス様が示してくださった愛のためには、この肉体を十字架につけ、自我を十字架につけ、そして主の御心をなすことができる、この生き方を送りなさいとおっしゃっておられます。皆さんの中で、自分の周りには嫌な人がいるなと思ったり、この私の考えは正しい、私はこれがどうしても手放すことができない、そういったものがあると思います。立てられている神のしもべに対して怒りがある、そういう方もいらっしゃると思います。しかし主の御心は、私たちがへりくだって、そして神様の御心をなすことではないでしょうか。主は隣人をあなた方自身のように愛しなさいとおっしゃっておられます。私は絶対許すことができないというのは、肉に縛られている状態ではないでしょうか。ぜひ祈ってみてください。最近私は蒼天を導く中で、そのメンバーの一人の方が毎日こう自分の罪について示されていたんですけれども、どうしても許すことができない人がいたそうなんです。でも毎日毎日神様がその罪を示されるので、とうとうその日は本当にへりくだって祈って、自分の気持ちをすべて神様の前に吐き出していたそうなんです。すると祈りの中で、問題は自分と神様との関係がまずちゃんと気づかれてなかったということが示されたそうなんです。そして神様との関係を回復させると、本当に愛に満たされて、愛が内側から湧き出てきて、そしてどうしても謝ることができなかった方に、その日謝ることができたとおっしゃっておられました。これが御霊の自由の中に生きる人の歩み方ではないでしょうか。私たちのうちにまだ肉が生きていれば、パウロが告白したように、ガラテヤの2章20節、この肉を十字架につけて捨て去って、そして神様の愛によって生きるものと、されたいと願います。皆さんを通して御霊の自由が実現して、そして神の国が皆さんを通して広がっていくように、心からお祈りいたします。アーメン。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。主を知らない民に、主よ恵み
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。